すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築ラジオです。今年から、研究室単位での配信を、始めて、ちょっとシステムが変わります。五十嵐県では、まあ、おそらく映画に関するコンテンツと書評的なものを多分中心にやると思いますが、今日は映画について、取り上げます。実は建築系ラジオは、コアメンバーが皆さんあまり映画が好きじゃないようで、今まで何度も映画の企画を出しているんですが、一度も採用されませんでした。ほとんど初めてと言っていいでしょう、ちゃんと映画でやるのは。まあ、過去に一度韓国映画に触れたことがあるけれど、まあ、それが必ずしもメインではなかったコンテンツです。で、主に、回していくのは、うちの研究室の博士課程の、佐久間君と学部の三浦君、まあ、2人は割と映画が好きだということで、主にこの2人が回します。じゃ、自己紹介を。
五十嵐研究室博士課程2年の佐久間です。一応映画好きということもあって、映画に関して自由枠ゼミなどを使用して、映画に関する知識を、まあ、研究室のみんなにいろいろ話したりしていく中で、こうした機会をいただいたので、こうして話させていただきます。よろしくお願いします。
あ、どうも、学部の三浦和則と申します。映画を見るのも好きなんですけれども、実際におそらく研究室の中では映像を、東北大の中では映像を作っている数少ない人間だと思うんですけれども、その作り手からの目線だったり、逆に、学部で学んでいる、建築からの視点であったり、そういったこういくつかの視点から、映画を、見ていけたらと思います。よろしくお願いします。
一応、まあ、2人からは若干ネタを用意してもらって、それをベースに2011年の、まあ、映画を振り返るという形でやると思ってるし、あとは、昨年公開された、昨年、2011年に公開されたリストを上げてるんで、まあ、それを見ながらいくらか振り返っていきます。で、オーディエンスが5人おります。無茶ぶりですが、オーディエンスには自分の名前の紹介と、2011年に見た映画でもう1本でいいので、これが心に残ったっていうのを若干コメント付きで言っていただきましょう。どっちからいきますか。じゃあ吉田さんから。はい、無茶ぶりで。
ちょっと待ってください。今ちょっと2011年の映画のリストを見ている中なんですけど、五十嵐研博士の吉川です。つまり以来の、ラジオの登場です。お久しぶりです。ですね、なんだろうな、これいろいろ、まあ最近見た中で良かったと思ったのは8日目のセミだったんですけど、邦画で、まあすごい、まあストーリーの運びから、その設定であったりがすごいピンポイントでこう、うまく運んでいた感じがして、まあ風景もそうなんですけれども、ちょうど去年瀬戸内に行ったこともあって、やっぱ小笠原諸島が出てたのがやっぱりこう懐かしいっていうのもちょっとあったので、まあすごい本番の中でよくできたいい映画だったなっていうのが、感想です。その他まあいろいろありますが、後ほど話したいと思います。
東北大修士2年の大橋です。僕が2011年に見た中で印象に残っているのは冷たい熱帯魚っていう映画で、これは五十嵐先生とかにも勧められて見たんですけど、まあ、なんかすごい映画で、まあ、なんかでも、まあ、実際の話を実をその元にしただけあって、その映画を見てても、まあ、実際にあってもおかしくないなというか、その場所をすごい山奥だったりして、すごいリアリティのある話だなっていう風に感じました。あと AKB の映画も結構印象には残っています。はい。
東北大修士2年の村越です。2011年の映画は一本も見てないんですけど、今年見た映画でいいんですか、
はい、
確か今年だったと思うんですけど、 ゴダールのアルファビルを見まして、あれがとても印象に残っています。何が印象に残っているかというと、あのアルファ60のアルファ60か声ですね、あの声が本当にすごい、どうやってこの音出してるんだろうっていうぐらいしゃがれた声でとても好きになりました。であとも実際の都市を未来的に映すっていうやり方も結構なんか、まあブレードランナーじゃないですけど、あの印象に残って、それとは全然違うような未来の描き方で印象に残ってます。
同じく修士2年の真田です。僕も今リストを見て驚いたのが、一本も多分映画館で見てなくて、でまあ見たいと思っていたのは怪談師女系っていう映画はちょっと気になっていたのと、年末に僕はタンタンが大好きなのでタンタンの映画を見に行こうと思っています。で見た映画で面白かったのは、隣にいる村越くんに教えてもらったビフォーサンライズとビフォーサンセットをセットで見て、いい映画だなっていう感想でした。
五十嵐研修士2年の鈴木遥です。今年映画館で見た映画はプリンセス豊臣が、空間的っていうか描写で、私小説は読んでないんですけど、白い十字架がいっぱい立ってるっていう描写があったと思うんですけど、それが新幹線乗るたびに、高速道路が開発途中になった高速道路の足だけがポンポン立ってる風景がそこら中にあって、それを見るたびにその描写が出てくるのが今も印象に残ってます。であとは DVD で見たので一番良かったのがブラックスワンで、私ダンスをずっとやってるんですけど、そのダンサーが役にのめり込んでいく、普通のダンスでもそうストーリーがあってっていう中でどうやって自分を変えていくかっていうのがすごく共感できたので面白かったです。
一応一回りしたので、じゃあネタを用意してもらっている、じゃあ三浦君から、今年の映画についてまずは、これはというのを、語ってください。
はい、今年見た映画でとても印象に残っているものが、ちょっと挙げたものとして5本ぐらいあるんですけれども、まず1本目が、ちょっと1ヶ月ぐらい前に公開されたエンディングノートという映画がありまして、これはドキュメンタリーの映画で、是枝監督、誰も知らないの是枝監督がプロデュースしている、ドキュメンタリーの映画なんですけど、監督さんは、若手の、ちょっと砂田さんと読むのかすいません、その方の、お父さんが、こう余命半年っていうふうに、こう退職したとすぐに余命半年っていうふうに宣告されてしまって、それでそのお父さんがこう死ぬまでにじゃああと半年何をしないといけないのか、自分の人生の終わりはどういうふうに段取るのかっていう、その方サラリーマンだったみたいなんですけれども、かなりこう段取り命のサラリーマンで、で、そういったプロット大きな枠があるんですけれども、こう話すと結構こう死を扱っているのでかなり重めに聞こえるかもしれないんですけれども、全体的にこう衰弱していく姿は映されてはいるんですけれども、こうコミカルなタッチで編集もかなりテンポがよく、1時間半ぐらいの映画なんですけれども、特にこう監督のそのお父さんを含め、家族のキャラクターにかなりこう重きを置いて進行していくんですね。それでその観客、映画を見ている人がこう、1時間半、最終的にその最後の30分ぐらいまでの間にこう自分自身もその家族の一員みたいな、その客観的な見方から主観的な、見方にこう変化させていく、そして最終的に身近な人の死を体験するっていう構成がすごくシンプルなんですけれども、すごく、そこが強く響くというか、そういったドキュメンタリーを、その震災もありましたけれども、それ以降で、作られた映画としてすごくシンプルな作りをしているというのはすごく評価されるべき点だと思います。
全部やるとすごく高くなるんで、 簡潔に、
はい、
なるべく紹介するか、重要なやつは長めでいいんですけど。
わかりました。じゃあ、ちょっともう一本、その町の子供という映画があって、これはもともと NHK の、特集ドラマで去年制作されたもので、阪神淡路大震災から15年ということで、制作された、ものなんですけれども、こう2人の若者が神戸の街を実際に歩きながら、何でしょう、実際にそこで、場所を回りながらそこで起きたこと、実際に起きたことについてこう語り合ったりだとか、これはもともと脚本のあるドラマなんですけれども、実際に被災された方が出演者として出てきて、15年前にこういうことがあったっていうものを途中で話したりするんですね。で、そうやってこう場所と、出来事みたいなものを、その映画2時間の間でこう対応させながら、体験することによって、その自分が知っているような街っていうふうに、こう知っている街っていうふうにこう認識させる作りになっているんですけど、そこがものすごく、映画としても新しいな、面白いなと思ったところですし、そういうものが、15年、大震災から15年を迎えて、出来上がった、新しい表現ができたっていうのは、こう評価に値することだと思います。はい。
三浦君は自分がもう映像の作家になりたいと思ってるぐらいなので、かなり映画的な、視点から語っていただいたんですが、正直言って見てないので、その町の子供は話題になったことまでは知ってるんですけど、僕見てないのであんまりコメントしようがないんで、なんかありました佐久間君。見てないね。
はい。
じゃ佐久間君が一応いや建築寄りの視点から見たらこの映画っていうので取り上げてんだよね。
もう取り上げてますし、
うん、
普通に映画的な。
はい。じゃあ、佐久間君に振ります。いいですか。
はい。
佐久間です。僕の方からは一応個人的な評価が高いもの、特に順位はつけてないんですが。韓国映画ですけど、一つ悪魔を見たと、冷たい熱帯魚、先ほども上がりましたが、それとブラックスワンと、あとは建築系とつなげるのであれば10万年後の安全と、トランスフォーマーダークサイドムーンとカーズ2を挙げたいと思います。で、ちょっとそれぞれ簡単にコメントしていきますが、悪魔を見たは、韓国映画なんですが、去年も息もできないっていう映画が、いい評価を得ましたけども、今年も悪魔を見たっていう、これは韓国映画に特有のなんか復讐劇なんですけど、なんか今まであった復讐劇をさらにバイオレンス化したというか、なんか人間の狂気というか、そういったものに焦点を当てているので、いや勢いがやっぱり違うなっていうのが一つあって、ちょっと描写的にきついものがあるんですけども、これぜひ見ていただきたいっていう作品です。それと冷たい熱帯魚は、そのシオン監督なんですけど、今日本では海外からの評価がすごい高いので、本当に勢いのある日本人監督なので、来年の1月に秘密っていう映画もこう控えてますけど、なんかそういった意味でも、すごい描写もすごいですし、なんか映画的勢いもすごいので、見てほしいっていう感じですかね。あとブラックスワンは、先ほどのったように、なんか一応ホラーっぽくなっていて、ナタリー・ポートマンの演技も結構秀逸だし、引き込む演出も素晴らしいと思って挙げています。それと建築系につなげる話として、とりあえず今年のトピックとの話にも絡むんですが、311の話と、あとそれ以降で多分映画の見方が変わったっていう話がちょっとこの間三浦君と喋っていたあって、311以降で、映画が市民権を獲得したっていう話になったんです。市民権というか人間性を持って、むしろ映画っていうよりも SF と なんかそういったものよりも、例えば地震とか津波とか原発とか核っていったようなもののテーマを扱った映画に、再注目を浴びて、なんかそういったものが再上映されたりしたっていうトピックがありました。で、ちょうどいい時期にその10万年後の安全というものがあって、これは フィンランドのオンカロっていう放射性廃棄物の処理施設に関する映画なんですけど、なんかそういったものに関するあれ建築的なもの、建築的なものっていうか発想、それとなんかこう未来に対してどういう施設があるのかっていう部分で、まあ建築とつながっていくのかなっていう部分があって、やっぱそういった原発とか壊れないものとか残り続けるものとかそういったものっていうものは今年の卒業設計とかそういったものに絡んでくるのかなっていうふうに一つ感じているので、ちょっと上げておかなければいけない作品だと思いました。あとトランスフォーマーはちょっとこれ対策で、今年7月とか6月ぐらいに対策が結構実は相次いでいて、その中の一つなんですけど、これはシカゴの都市が破壊されていく描写がとりあえずすごくて、マイケル・ウェイ監督って常に新しい映像を求めているなっていうのが一目で分かります。内容的には そこまですごいっていうあれではないんですけど、なんか映像的に本当にすごいものがいろいろあって、建築の話でいうと、例えばサンディエゴ・カラトラバのミルウォーキー美術館がなんか一応近未来的な描写で出てきて、主人公のサムがスペースマウンテンのようだって自ら言っているように、なんかそういった部分、新しいっていうか現代的な建築も出てきますし、なんだろう、シカゴにあるなんでしたか、トウモロコシみたいな建物ありますよね。マリーナシティ、マリーナシティですか。なんかあれとかが結構登場するんですけど、一番映像としてすごいと思ったのは、ウィングスーツを着た、降下部隊が街中を飛び回るシーンがすごいんですけど、なんかよく見るとその背後に必ずマリーナシティが映り込むっていうような感じになっていて、なんかその周りをぐるぐる回っていて、なんかもう背景の建築とかを見ていくと、なんかそういったものに目がいってしまって、シカゴトリビューンもそうですし、シアーズタワーとか、なんかそういう得意な建築についつい目がいってしまう。それとなんか主人公じゃないや、ロボットの方の、主役的な扱いであるオプティマスプライムがぶら下がった時に、ほんの一瞬なんですけども、映り込むビルが CCTV みたいな建物なので、ちょっとこれをみんなにぜひ確認してもらいたいっていうか小ネタなんですけどなんかそういう面白さがあります。あと最後にカーズ2ですが、カーズ2はいわゆる映画としては、まあ、五十嵐先生もたまにおっしゃるんですけど、脚本は結構完璧に近くて、それだけでも結構面白いんですが、既存の都市の使い方っていう部分に着目すると、例えば国立新美術館も出てきますし、あのユリカモメのあのなんていうんですか、ループお台場に続くあれがちょうどレースに使われていたり、そういったダイナミックな使われ方がされていたり、それとか、各都市の広場を中心にいろいろ映像が出てきたり、なんかそういった部分でなんかもう新しい使い方っていうか、螺旋とか回転とか、なんかそういった車ならではの動きというか、なんかそういったものが結構印象に残るような作品なので、まあぜひ見ていただきたいなと思います。ちょっと一旦ここで切らせてもらいます。
まあ、少し見たやつがあるんです、あのかぶせますが、10万年後の安全はちょうど震災の直後に、あの渋谷のアップリンクで打ち合わせがあって、あれまあアップリンクが配給してたんですが、もともとすでに公開っていうか日本で上映されたことはあったんですが、まあちょうどというまさにタイミングで、震災の後に、まあ原子力発電所が生み出していく高レベル廃棄物が、ずっと何万年も影響が残るということで、それをどう処理するかということをめぐるあのドキュメンタリー映画なんですが、まあ、その映画はこれからあの、もうちゃんと上映を始めるという話をちょうどアップリンクでして、やっぱ結構話題になりました。で個人的には、 僕は20年前にやった卒業設計とほとんど同じ問題設定だったので、やっぱ同じようなことを同じような関心の持ち方するんだなと思って、なんか後で調べたらやっぱり監督は結構僕と世代が近かった記憶があるんで、うん、やっぱり、なんていうのかな、まあ、むしろチェルノブイリの時に最初にそういうことを関心を持った世代で、似てるんだなということを、特に思いました。まあ、特に映画の中ですごい印象的だったのは、まあ、未来の人とのコミュニケーション論なんですが、まあ、10万年後もそれがなぜ近づいてはいけないか危険なのかということをどう伝えるかということをさまざまにスタディっていうか考えてるんですよね。そうすると、まあ、それでも人間は好奇心を持つのでそれを、開封してしまうという、まあ、その逆説について語られるんですが、一番笑ったのが、今現在我々は、まあ、その特にそのオンカラオでは地盤の安定した、まあ、地下奥深くに、まあ、掘ってそこに廃棄物を置いてるんですが、それで地下深く穴を掘っていったら、この先危険というのが発掘されると、すでに人類は一度忘れていたというなんかちょっとブラックジョークがあって、これが結構印象的でした。類似した原発映画だとつい最近新しく封切りされたのはアンダーコントロールで、これドイツのドキュメント映画で、まあ、ドイツは最終的に原子力発電所を廃棄するということを、まあ、政治レベルで決定したんですよね。まあ、ちょっと正直映画はね淡々としてて変に右も左もイデオロギーがなくてそれは面白いんですが、ちょっと映画としてはスペクタクルにちょっと欠けるようなところがあります。でも時々ハッとさせられるようなシーンがあって、もう、廃墟になってしまった取り壊す原子炉だとか、あと原子力発電所も、途中で建設止めて遊園地にリノベーションした原子力発電所があって、その巨大な冷却塔の中にまさにアトラクション装置ですね、空中をこうぐるぐる回るようなやつが入ってて、かなりシュールな風景が本当にドイツに存在しているというのは大変印象的な映画です。で、トランスフォーマーなんですが、僕も、ちょうどオーストラリアに行っているタイミングで見て、現地の観客はああいうの騒いで見るのかなと思ったら、あまりに戦闘シーンが長すぎてみんなぐったりしてましたね。もう言葉が出ないっていう状態で、まあ、あれ意図的に延々ともうメガ盛りみたいな感じの戦闘シーンが続くんですが、まあ、3.11 以降に公開されてるっていうことで言うと、やっぱ廃墟の描き方が僕は非常に関心を持って見てました。っていうのは、散々被災地で実際に廃墟、まあ、津波で破壊された街を相当数見た後にトランスフォーマーの、まあ、シカゴの街を CG で破壊していく映像を見るとやっぱ比較しますよね、どうしても。でやっぱり面白いなと思ったのは、やっぱ作られた廃墟っていうのはやっぱりデザインされてんだなと思いました。なんかやっぱ絵になるっていうかピクチャレスクなんですよね。つまり廃墟といってもやっぱ CG で人工的に作ってるんで、非常に、まあ、絵になるように撮られていると。でそれに対して実際の廃墟っていうのは、まあ、無様というか、別に自然界は設計してそういう廃墟を作ってるわけじゃないので、もう本当に偶発的な力によって、風景が作られているので、まあ、基本的には圧倒的に無様、まあ、なんですが、だけどその偶然が時には人間が人工的にデザインした廃墟よりもすごい風景を生むことがあるっていうこともまた結構今年被災地を見ながら思ったんで、まあ、トランスフォーマーのなんかその廃墟の描き方については僕は大変興味を持って、多分そうじゃなかったら何も考えなかっただろうなっていうことを思いながら見ましたね。三浦君にじゃあ一回振りましょうか。はい、今出てきた映画で何か特にコメントすること、あるいは他に、まあ、さっきはあんまり建築の立場から触れてなかったので、何か少し建築的に見るとこれが面白いっていうのがあればちょっと足してください。
はい、まずトランスフォーマーの3 ダークサイドムーンも僕も見たんですけれども、後半やっぱり後半の一番印象に残っているのはやっぱり後半の最後のシカゴの戦いの部分で、僕はシカゴに実際行ったことがないので、どういうあの戦いがなんかこう平行に進んでるんですよね。あのロボット同士の戦いの話と、主人公の少年の話と軍の話が、軍隊がこう、さっきあの佐久間さんからあの空を飛んで滑降する、軍隊の話もありましたけど、その3つの話がこうずっと平行して進んでいって、で最後こう、まあ、その戦いの終わりで全てこうあのぶつかるんですけれども、そのシカゴの中でどうシカゴを知っている人はどういう見方をあの地形的にというかするのかなって、どこで、あ、これがここのここで起きていて、あ、こっちでこう起きていてどうなるんだろうみたいなことって考えるのかなっていうふうに思ったんですけれども、どうでしょうか。
僕はシカゴには住んでないっていうか、あのニューヨークとロスには住んでたんで、結構映画でやっぱ出てきますよね。で、まあ、確かにスタンスフォーマー3も見た後にシカゴ行ったんですよ。でやっぱりアイコン建築があると、そのやっぱりその距離感であったりとかスケール感っていうのが一気にこう身体化して、その感覚としてやっぱり把握できるそのスケールっていうか、そのそういったもの記号性の中でまた得られる部分が結構強くて、やっぱり映画はまあ作り物なんで、やっぱりここはこうじゃないだろうなっていうか、まあ実際にこうカメラアングルとか正確に都市を描いてるわけじゃなくて、あのもうカメラとして使えるまあものとか部分であったり空間であったり都市のアングルっていうものをやっぱりうまく活用していて、まあ実際飛行ルートとかもやっぱ実際の都市と比較して知ってるとやっぱ見てしまって、あ、そこはそうやって走れないなとか、例えばワイルドスピードっていう映画も結局東京の走り回ってるバージョンなんですけど、あれ結局ロスで撮影してて、ロスのダウンタウンで、でまあ、その撮影を見てたんですけど、やっぱり実際の都市も結局使ってそうに見せてて実際そうではなかったりとかのもあったりするので、まあ、そういう意味でもあの興味深いっていうか、意外とでもそういう意味では東京とか日本の都市っていうのは少ないかもしれないですよね、そういう描写が、うん。
多分トランスフォーマー3のシカゴはまあ基本的にランドマーク的な使い方してるんで、そんなにあの実際の都市空間とは密接に関わってないと思います。あのゴジラのハリウッド版の方がまだマンハッタンを、そういう意味で言うとあの割と場所を考えながらあの設定してたと思うし、まあ、その手のものだとあのロサンゼルスだったらボルケーノがすごくあの場所からこう溶岩がこう流れてっていうのを結構地政学的にというか都市空間と の絡みでやってるし、あとは日本映画だったらパトレーバーの東京ですよね、まあ、やっぱりとてもよくやってるんですけど、まあ、一般的にはあの怪獣ものはランドマーク的な扱い方にとどまるケースが多分多いかと思うね。あの空間そのものが使われてるっていうのでも、そうだな、あのガメラの京都駅ビル決戦京都駅ビルの中にすっぽりと入ってて、あの珍しくあの原さんの建築やっぱでかいんだなっていう内部空間の大きさがあのちゃんと表現されててっていうのがあったと思います。あの311以降でちょっと僕見てないんで聞きたかったんですけど、あのヒアフター見ました。ヒアフターについてちょっとコメント聞きたい。
ヒアフターは僕はあの、日本ではどうなんだかちょっと分かんないんですけど、僕はあの去年の年末に見たんですけれども、うん、序盤にあの最初の冒頭15分ぐらいですか、そこはあの 場所はちょっとよくわからないんですけど、南国風のインドネシア、なんかちょっと場所は
インドネシアの津波じゃなかったんだけど、
実際の津波とリンクしてるかどうかはちょっとわかんないですね。でその津波のシーンがかなりなんでしょう、かなりこう、まあ、CG もちゃんとできていますし、こう俯瞰した映像ではなくて流れる側の、映像に徹して作り込まれているので、それなんかそれはその震災が起きた後あの映画を思い出すと、なんかそこばかりの印象が目立ってしまって、そのなんかその津波で流されている体験をする映像の部分ばかり その印象がものすごく残っていて、あまりストーリー自体その何でしょう、こう死後の世界とのなんかこう接点みたいなところがテーマにあると思うんですけれども、そこがそこの部分よりもその序盤のプライベートライアンじゃないですけど、最初の15分の印象がものすごく強くなってしまいましたね。その後に起きた出来事の
っていうのはあるんですけれども、プライベートライアン並みに相当作り込んでる映像だった。
はい、作り込んでますね、うん、アカデミー賞にもそこで VFX 部門で、うん、ノミネートもされていたので、うん、全評価されるんじゃないですかね。
フィアフターちょっと借りようと思ってずっと見てないんですが、韓国映画の津波は見ましたか、
はい、
あれは僕は逆に言うと3.11 以降に津波を見たんです、韓国映画のね、はい、で、まあ、あれも日本の方で地震があって、その余波で韓国に津波来るんだよね。
そうです。
で巨大津波が街を襲うんだけど、これは絶対ないなと思ったのは、津波でずっと街を襲われてる間中みんな携帯電話で連絡取り合いながら助けるとか言ってて、携帯は多分全部普通になってたよなという気がします。見たよね、
はい、
ちょっと僕がヒアアフターの話もいいですか。僕はちょっと震災の1週間前ぐらいにヒアアフターを劇場で見て、本当にその後に震災が来て、まあ、あれすぐに上映中止になったので、津波のシーンの影響で、まあ監督はすごい もったいないというか残念だなって思ったんですが、まあ、その一方でなんかいわゆる過去のそういった津波じゃないですけど、核とかそういったものに焦点が当たったっていうのは結構トピックとしては面白かったなと思っていて、僕はその震災の後本当すぐに津波見たんですけども、やっぱりなんていうんですかね、メガ津波というか ものすごい津波って結構いわゆる映画とかでは登場していて、例えばまあ、パニックムービーだと結構あるんですけど、デイアフタートゥモローとか、あとディープインパクトですね、はい、とか、なんかもうああいう、そうです、2012もそうです、ね、なんかあそこまででかい津波じゃなくてもひどいんだなっていうのは結構ヒアアフターでも分かりましたし、あとそうですね、津波に絡めて言えば、もう携帯電話もそうなんですけど、あれだけ大きい津波が来て、もう本当に海岸を人が走り回っていてそれで助かるとか、多分本当はああいうことってあるのかなとか、なんかそういったことを結構考えさせられる映画であったので、なんかいわゆる実際の津波とは全く違う視点で津波っていうものをまあ見れるのかなと思って、結構面白いというか興味深い映画だと思います。
そういう意味では本当に登場する津波とその人々の行動であったりっていうのがやっぱりこうより注目されますよね。変わってきますよね、やっぱりあり方であったり、その実際に携帯もそうですけど、そういったものが変わってくるんじゃないですかね、
うん、ちなみにそれで思い出したんですけど、ゴジラのシリーズってあれ1954年が1作目ですよね、はい、で戦争終わってまだ9年なんですよね、はい、で今我々はなんかもうそういうふうにはとても見ることできないけど、おそらくやっぱまあ違うゴジラシリーズってやっぱ一作目って結構やっぱいいんですよ。なんだかんだ言ってよくできてて怖いっていうか、でおそらく当時の日本人はまあ日本各地で空襲で焼け野原になって戦争で10年経ってない段階であの映画作られてるから、やっぱゴジラの映画当時見た日本人はやっぱり戦争っていうか あの街が破壊されるっていうイメージは絶対かぶせただろうなって思いますけどね。あのそれはちょっと正直我々には想像しづらいし、あとその後ゴジラシリーズって完全に一時お子様化したり、南の島であの怪獣と戦ったりってほとんど現実世界と完全に有利しちゃってんだけど、1回目のゴジラはやっぱりあのすごくそういうあのおそらく当時の日本人にはそういう印象を与えただろうなっていう気はとてもしますけどね。ところで
一回切りますかね。
じゃあはい、じゃあとりあえず切ります。お疲れ様です。はい。